ビアメニューアラメゾン、おかえりなさい。気持ちよく過ごせていますか。128回目の配信、ちはるメガヘルツ、パーソナリティの斉藤ちはるです。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さてさて、ひでんちゃんのオンエアです。そして今日のトークはつれづれでいきたいと思います。最近ね、ちょっと食べ物の話ばかり続けていたので、なんか食べ物じゃない話もしたいなとは思うんですけど、ただね、今日は本当に本当のって言ったらおかしいんですけど、つれづれトークで完全ノープランです。さあ、この6月の後半の時期っていうのは、実はドラマがねもう終わってしまって、ちょっと何もない時期だったりもするんで、最近はテレビもあまりこう、なんて言うんでしょうね、集中して見たりもしなくなってるという感じはするんですが、まあ全体的にドラマに少し最近なんだろう、ちょっと興味関心が薄くなってる気が自分でもします。そんな中で、だが情熱があるという、今回のクールであった、オードリーの若林さんと南海キャンディーズの山里さんが、の実話、サクセスストーリーみたいな、ドラマ化されたものを見てたんですけど、これすごく面白かったですね。ご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。他にもね、あなたがしてくれなくてもとかも、あ、わかるわかるとか、そうそうとかって思うシーンはたくさんあったんですけど、でもね、この芸人の2人のサクセスストーリーは本当に面白かったし、2人がそれぞれ考えてきたこととかが本当にまあすごいというか、大変だったんだなとも思うけど、すごいなとも思って、で特にね、正直その山里さんもすごいと思ったんだけど、オードリーの若林さんのね、こうなんて言うんでしょうね、紡ぐ言葉がとてもなんかこう心に残りましたね。そしてね、この若林さんをなんと高橋海人くんがやるというね、どうやったらこの人がこの役をやるようになるんだろうみたいな、だって顔がすごく違うじゃないですか。でもね、これをね、海人くんが見事に演じてるんですよね。もう本当にずっと見てるとだんだん本当に若林さんに見えてくるっていうね、この首のかしげる角度だったりとか、なんかその視線、海人くんって目すごく二重でくっきりして大きいじゃないですか。でもどちらかというとね、つぶらな瞳の若林さんのこう、なんて言うんでしょうね、ちょっとこう正気がなさそうに見える目っていうか、なんかこうそういう感じをすごく上手に表現していたり、歩く感じのこうね、肩の落ち方とか、なんかね、もう本当に似てましたよね。山ちゃん役も本当に似てたんですけど、いやー、なんかこう見れば見るほどどんどんハマっちゃう系のドラマで、本当に最後真剣に見ちゃって、なんかね、感動するドラマでもないしけど、すごくなんか2人の凄さをずっしりと最後は感じる、し、なんか夢を持ってね、走ろうとする人に勇気を与えるドラマなのかもしれないですね。まあとても印象に残ったし、なんか面白かったし、好きな感じでしたね。まあ7月から始まる、ドラマも楽しみにはしてますけどね。でもどんなドラマが、始まるのかとか全然キャストとかも見てないし、 題名も全然頭に入ってないので、ちょっと興味本当に薄れてるのかなとは思いますけど、まあまあまあまあ多分見出したら見出したでまたね、なんかこう気に入って見るやつがあると思うので、まあそれはそれでいいかなっていう感じで少し緩く考えてます。それよりもね、最近 NHK をよく本当に見るって前ちょっと言ったかな、あの大河ドラマも見てるし、あと今だとランマン、朝のね連続テレビ小説もうね面白くてたまんないですよね。もうずっと見ちゃってますけど、これはまあもう本当にがっつり1年間続くやつなので、腰を据えて見てるという感じなんですけどね。いやランマンもなかなかいいですよね。やっとこう大人の、お話がだんだんこうなって大人っぽい話になってきてるのでね、そこはそこでいいかなって。万太郎もとうとう結婚を浜辺美波ちゃんが演じる、聖子さんとね、まあ、あの結婚をするというところまで話が来ているので、まあ、これからが面白くもっと面白くなるんじゃないかなとは思ってますけどね。さあもうでも梅雨もね、まだまだ続いてる、梅雨明けはしてないですけど、なんか今日も暑かったし、なんて言うんでしょうね、今日も暑かった、前の日も暑かった、なんかお天気結構良かったりして、雨あんまり降ってないような気がするんですよね。まあ、ちょっとどんより梅雨っぽい空だなっていう時はあるし、あのちょっとこの蒸し暑い感じはね、あの朝に梅雨っていう感じなのかもしれないですけど、もうそろそろねエアコンをやっぱり我慢できなくてつけ始めました。皆さんはどうですか、ね、日差しもちょっとずつ強くなってきているので、うちの、今ベランダに出している、宮古島から持ち帰ったクロトンの、水耕栽培を、鉢植えにしたものがどんどん葉っぱが新しい葉っぱが出てきていてとても嬉しいです。これはねもう本当に何ヶ月もかけて、ダメかもしれないと思いながらも葉っぱが1枚になってもなんとか、頑張って水を変えて、やっと根が出て、それをやっと、この5月の時期に土植えに変えてっていう風にこうもう本当にね去年から手塩にかけてというか大切に大切に命をつないで、鉢植えにまで到達して、鉢植えもね結構あの観葉植物って本当に難しいなってここ何年かいろんなものにチャレンジして思うので、ちゃんとね土に植えた時に根がきちんと落ち着いてくれて成長し始めてくれると本当に嬉しいです。あの良かったなって思ってますよ。で、あのそのねクロトンのキラセンというねこうちょっとこうツイストしながら葉っぱが伸びていく、タイプのやつなんですけど、もうどんどんどんどんやっぱりあの水に入れてる時とは違いますね、勢いが。土の方が栄養があるからかな、すごいねどんどん葉っぱが伸びて、その伸びて出てきた新しく出てきた葉っぱもこう螺旋をねちょっとずつねじれ始めてくれているし、まあ、色もね最初は黄緑色みたいなのがこうだんだんこうつ濃い緑になって、濃い緑から、斑点が出て、黄色くなったり赤みが、葉脈に出てきたりとかっていうね、もうどんどん変化が楽しくて、大好きになったクロトンが成長してくれてるのも嬉しいし、あとね小宝草っていうのもあって、これもねこれ面白いんですよ。多肉系の葉っぱなんですけど、葉っぱの先から葉っぱがたくさん出て、そのなんて調べてみてくださいね、小宝草で調べると多分出てくると思うんですけど、葉っぱがこうなんて言うでしょうね、ギザギザギザギザって周りがなってる葉っぱがあって、そのギザギザの間にちっちゃい双葉の葉っぱがいっぱい出るんですよ。でそれがずらずらずらって並ぶと、もうフリルのように葉っぱにフリルがついてるみたいに 葉っぱに葉っぱがこうくっついてくるんです。でそれが下に落ちてまたその根が出てっていう風にして繁殖していくものなので、まあ子宝に恵まれる、要は増えていくみたいな感じでね、そういう子孫繁栄みたいな花言葉がついてるみたいですけど、これがね可愛いんですよ。なんかね本当に冬越えをこれもしてひょろひょろしてたのがもうどんどん今緑が強くなって大きくなって葉っぱが大きくなって、その葉っぱの先に葉っぱが出てきてるので、葉っぱに葉っぱが出てくるんですよね。面白いでしょ。これがね成長してきてくれてるのが本当に嬉しくって、まあとにかく順調に、うちの観葉植物ちゃんたちは頑張ってる。アジアンタムもね、一時期瀕死状態だったんですけど、今すごく葉っぱが出てきてくれてるのはね嬉しいなと思ってます。まあ真夏水枯れして枯らさないように頑張らないといけないなと思います。さあそんな風にあれこれ喋ってたらあっという間に時間になりました。今日はここまで。最後まで聞いてくださってありがとうございます。千春メガヘルツの番組フォロー、お気に入り登録お願いいたします。さあ次回129回目のオンエアは7月11日火曜日の予定です。ちょっとまた間が空きますけど、11日は忘れないようにちゃんと11時16分にオンエアしたいですね。その時お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。